皆さんこんばんは。レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する難しく考えてはいけないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りいたします。そして、相方のアリスセラフィムさんはですね、今日はちょっと、遅刻の連絡いただいておりますですんでね、ちょっとだけ登場するのはお待ちいただければと思います。はい、そして、真の森近さん、改めましてこんばんは、毎度でございます。いやー、今日はね、先ほどまでものすごい雨と雷がね、外で鳴ってたんですよ。ですんでね、いつ停電してしたか、いつ停電するかわからないようなね、非常にドキドキした状態での配信を、進めて配信をね、しようとしておる感じでございますが、幸いですね、今、雷も雨も止まりました。雷も雨も止まったのでですね、今の段階では、なんだったっけ、そう、今の段階では停電の心配がございませんので、突然ラジオが終了したりすることはないと思います。はい、キューベイさんもね、渋谷は上に下にと立体的な迷宮ね、都会は魔境ですのということではございます。そして泉さんがですね、先日大阪地下鉄迷宮の阪神電車の改札口付近で、胸に学校の名前を書いた集団がいて、あー、今から甲子園に応援に行くんだなってね、思った、人生の縮図を見た気がしたということではございます。はい、バージトンプーさんもいらっしゃいませ、こんばんは。22時45分、なるほどね。はい、22時45分、さあアリスさんは一体今日は何時くらいに来るのかということではございますが、まあそんなわけでですね、本日のお題、まあ先ほど言ったように地下鉄迷宮、まあ背景にもね、いろいろと書いてるんですが、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。本日のお題、難しいことです。難しいこと、まあまあまあ、人間ね、生活してれば難しいなって思うことめちゃめちゃいっぱいあると思うんですよ。まあ難しく考えずに簡単に書いていただければと思います。難しいことなのに簡単に書けとはこれいかにということではございますが、そう、ね、ラジオのお題を考えるのって難しかったりとかですね、人前でおしゃべりするのも難しいとかですね、まああと、先日ですね、私、あるゲーム、まあ、エルデンリングってゲームなんですけどね、そちらの対人大会の主催をしてたんですが、まあ、その対人大会のルールを考えるっていうのもね、難しかったりしますしね、まあ、最近だと、アリスさんがね、この前苦戦してたんですが、あるソシャゲのね、最近のイベントの難易度が高すぎて、ね、難しかったとかですね、あとはそうですね、まあ、ゲームとかだったらね、難易度の高いゲーム、まあ、レアドロップ、このアイテム入手するのが難しすぎるとかですね、まあ、最近だと、まあ、もうすでにシーズンは終わってしまってるかもしれませんが、入試とかですね、あとテストが難しすぎる、数学難しい、英語難しい、人間関係難しい、などなど、はい、皆さんのね、難しいと思うものですね、ぜひぜひ書いていただきたいと思います。はい、夕立が雷と素敵なパーティーをしてたんだね。おーおーほうほう、夕立が雷と素敵なパーティー、なるほど。それはカンコレなのかな、駆逐艦の夕立ちゃんと、イカズチちゃんがね、素敵なパーティーをしてるわけですね。いやー、そう、カンコレもそうなんですけど、日本のね、昔の船の名前には、まあ今もそうなんかもしれないですけど、季節の、ね、季節の名前がついたりとか、あと雨の名前がついたりとかですね、いろんな表現方法、まあおしゃれな、ね、名前の付け方だったりはしますよね。そう、お国によって、国によって船につける名前のね、付け方が違うかったりとかっていうのね、ありますよね。逆にその民間船だと、まあ、商船だと何々丸とかね、なんかそういった名前をつけたりとかすることが多いんですが、そうだな、私が、大阪と何でしたっけ、うどん県を行き来するときに乗ってたフェリーなんですが、あれなんて名前だったかな、 うどん県行きのフェリーについてた名前があったんですよね。ジャンボフェリーですね。船舶一覧、栗林2っていうのとコンピラ2っていうのと、新造船で葵っていう船があるんですよね。はい、栗林2、コンピラ2、そして、新造船の葵。これ新造船がですね、なんと2022年9月20日の昼の12時から乗れるそうです。はい、新造船ですね。なんと結構、中のね様子とかも360度ビューで見ることができるようになっております。でも珍しいですね、この時期というか、四国と本州往復する場合ですね、岡山と結ばれている瀬戸大橋、またはですね、あっちですね、関西方面に行くための明石海峡大橋っていうのがすでにあるんですが、そういったのね、があるにもかかわらず、なんと、新造船がですね、就航する予定だそうです。おっと、ここでなんかポロリンと音が裏で聞こえました。気配を感じますよ。気配を感じます。さあ、気配が感じましたよ。さあ、アリスさん、ポロリン、はい、聞こえますか？
うん、聞こえますよ。
はい、アリスさんの気配を感じた感じではございますが、ボリューム調整したいと思います。ちょっとアリスさん、喋っていただけますか？
ですアリスは、ここ
ちょっと遠いかな、なんかちょっと いつもより遠いかな。あ、大きくなった。はい、
この位置、
もっと近づいてくれてもいいですよ。違うわ、ごめんね、こっちの問題です。失礼いたしました。こちらの問題でございますね。こちらの、こっちの設定がミスってる感じでございますんで、ちょっと待ちくださいね。
うん、
さあ、アリスさん、喋ってもらっていいですか？
ですアリス、大丈夫ですか？
ちょっとお待ちください。俺のこっちの設定が、ミスってる感じでございますんで、
大丈夫か？
お、大丈夫だ、大丈夫のはずです。はい、アリスさん、もう一度、
大丈夫か？
大丈夫だ、問題ない。はい、
あれ、あ、
いい感じでございます。はい、そんなこんなでですね、アリスさんの画面もちょっと、お見せしたいと思いますんで、ちょっとだけ待ちくださいね。そう、アリスさんも今日は、
うん、アリスも動画をつけなき
ゃ。あ、なるほど。じゃあアリスさんもね、登場していただきましょう。はい、どこだったっけ、これだ。はい、よ、これだ。さあ、というわけでアリスさんも登場、ピロンと。はい、いらっしゃいませ、こんばんは。
はい、
というわけでアリスさんが、5分以内に来たということでですね、泉さんの、勝利でございます。泉さんの、勝利でございます。今日は
おめでとうございます。
おめでとうございます。今日もですね、実を言うと、アリスさんが何時ぐらいに来るかクイズをやってたんですが、
もちろんやってるとは思ってた。
ちょっと待って、サメちゃんさんが22時15分、で、アリス、でですね、泉さんが開始した、ちょっと5分ぐらいの時に、あと5分以内に来るよって言ってましたんで、さあ、これはどっちが近い？アリスさん判断にしてもらいましょうか。そう、サメちゃんさんも。
どっちっていうか、
はい。
誰が、サメちゃんさんが15分で？
サメちゃんさんが22時15分。言ってですね、で、泉さんがだいたい配信始めて5分ぐらいの時間に、あと5分以内に来るよって言ってはったんですよ。これはまあほぼほぼ、あ、なるほど。はい、ではおろおろしてちょうだいと、いただいてますんで、じゃあまず泉さんにはですね、私から、お星様をプレゼントしたいと思います。
おろおろって、それなのやさん、
泉さん、
泉さん
にはこう、ああ、これ元囚人さんだ。これ俺だ。泉さんにキラキラキラキラキラキラキラ。はーい。で、泉さんにいくつかの星をプレゼントしたところで、はい。じゃあ、サメちゃんさんにはですね、アリスさんからのお星様をプレゼントしたいと思います。さあ、アリスさん、いつもの、あれをお願いします。
はい。
はい、キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ。アリスさんの星が、アリスさんの星が、
アリスの星です。
はい、アリスさんの星は、サメちゃんさん、サメちゃんさん。あっとですね、サメちゃんさんに渡す前にですね、爆弾で回収された方がいらっしゃったので、もう一度アリスさん、キラキラお願いいたします。
キラキラ
キラキラキラキラキラキラキラキラ。爆弾でね、ジャンプして回収するっていう。さあ、サメちゃんさんに、アリスさんからのお手手から出た星を全部プレゼントっていうことでございます。はい、変なタイムメボムしてしまいました。いや、全然 OK です。いや、むしろね、狙ってやっていただいてもいいんではないかなって思っておりますが。はい、そう。そんな感じでですね、先ほど話してたのは、さっきまで、雨が降って、ね、雷が鳴ってたっていうことで、その、夕立とね、イカズチが、素敵なパーティーをしてたっていう話で、で、船ネタに突っ込んでいったんですが、最近ね、その、うどん県と兵庫をこう横断するお船で、新しい船がね、最近就航するというか、2022年の9月20日から、出航っていうか、する感じになってまして、
まあ、リアルな話です
。で、この時期ね、なんて言ったらいいんでしょう、そう、明石海峡大橋とか、ね、瀬戸大橋があるにもかかわらず船が新しく、就航するっていうのはまあまあ珍しいんではないかなっていう話をしてたわけでございます。はい、まあ、そんなわけで、ガブガブさん、うどんけん様、アリスちゃん、ほかこんばんは、毎度でございます。ガブガブさんもいらっしゃいませ。はい、でですね、鶴瓶さんがニコニコをしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、村雨ミストさん、毎度っす、アリスさんということで、アリスさんが いなかったらしいんですが、アリスさんはいらっしゃいますよ。来ましたね。
いるのですよ、
はい、いるのです。でね、バジトンポさんがね、アメリカとかでは駆逐艦とか多すぎて記号しかつけられませんみたいな感じね。
ん、
そう、
どういうこと。
いや、日本の駆逐艦って言ったら、何でしたっけ、まあ、さっき言った夕立とか、まあ、稲妻とか、イカズチとかね、いろんな地形の名前とかそういったのをつけたりとか、船には山川の名前をつけたりとかね、してたんですが、まあ、アメリカさんだと、その数があまりにも多すぎてですね、つけれる名前が足りなくて、もう記号アルファベットみたいな、ね、名前をつけるしかないっていう、そんな感じの。
なんかさ、
はい、
台風とかにはついてるのにね。
まあ台風とかにはついてますけど、まあそんな数と違いますからね。その物量っていうのが圧倒的に違いますから。
うん。
ね。はい、そう、褒められたり感謝されたりありがとうって言われて嫌な気分になる人はいないよっていうことではございますが、まあね、そう、今日のお題、難しいことっていうことでですね。うん、人間関係って難しいよねみたいな話もさっき出てたんですよね。
ほうほう。
そうそうそう、難しいことっていうのはね、本当いろいろと、難しいことございますんでね、ぜひぜひご投稿いただければと思います。そう、難しいこと投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうところ に書いていただくのも OK ですし、コメントで書いていただくのも OK でございます。こちらの配信は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスなんかで放送しておりますので、ぜひぜひどちらでも OK です、書いていただければと思います。
マシュマロもね、
マシュマロもでもよろしくお願いいたします。そういえば、キューベイさんがコミケにぶつかってきた台風はメアリーさんだったらしいです。コミケにね、ぶつかってきた台風がメアリーだったらしいです。
うん、
ね、台風にも名前がついてるらしいですけどね。
コミケか。
そう、コミケが、つい先週、ついせんちょっと前に行われた感じですね。そういえば、
そうなの、早いね。
かな、うん。 ナイス白ご飯さんがね、誰しも簡単にするが私にとって難しいのは缶ジュースを開けること。缶ジュースを開けるのってさ、
うん、
これまあお題のコーナーで話そうかな私もその難しいと考えたりすることあるんですけどね。はい。で、元囚人さんがありがとうとか褒められたりとかすると私は自分のことを好きなんじゃないかと勘違いするから結局人間関係悪くなるのです、なるのですが、まああるかもしれませんね。ありそうでございます。はい、止水炭和骨ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんばんは。
いらっしゃいませ、こんばんは。
はい、まあそんなこんなでですね、
いつも広告ありがとうございます。
いつも広告本当にありがとうございます。まあ皆様のおかげでレイブンズナイトはニコニコ生放送ではなぜか、気づいたら結構ランキングが上の方に行ってたりしてる。あれ何のランキングかわからないんですけどね。皆様には感謝するしかない感じではございます、うん、まあ私自身もその福引きを回してですね、ニコニコ広告ぶち込んでいきたいとは思っておりますんでね、今日も楽しんでいきましょう。レイブンズナイト、今日は681回放送。はい、当選坊主さんさん、ニコニコ広告本当にありがとうございます。
はい、
そんなこんなでですね、よいしょ、ニコニ広告、私もね、広告を適当に打ちながら今日も始めていきます。レイブンズナイトでございます。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、先週起こったちょっとしたニュース出来事なんかを皆様に相談していく、紹介していくと同時にですね、我々が1週間何を過ごしてたか、何をして過ごしてたかっていうね、いろいろと、つらつらつらっと述べていく時間つぶしコーナーでございます。はい、そんなこんなでですね、当選坊主さんさんもニコニコ国大量にありがとうございます。おかげさまでニコニコ、生放送では第9位にランクインしました。いいねいいね、どんどんランキング、謎のラジオでございます。毎週水曜日にはですね、こちらニコニコ国、何でしたっけ、ニコニコ生放送のランキング、うん、謎に上がっていく、感じではございます。私もね、自作自演広告をしておきたいと思います。 HR さんが2000ポイント広告しましたということでですね、はい、ありがとうございますやで。
ありがとうございます。
自分にありがとうございますって言ってるね。はい、
うん、
まあそんなわけでですね、アリスさん、そういえばさ、はい、ちょっとね、先週さ、先週というかちょっと前にさ、うん、何でしたっけ、あれやったじゃないですか、ツイキャス VV ってやつ。
え、
ツイキャス VV。
あ、うん、
あれね、ちょっと今から試してみようかなと思うんですけど、うん、アリスさんどうです？できそうですか？
アリスはとりあえずキャラクターをアップロードできたっぽいけど。
ああ、なら大丈夫です。キャラクターアップロードできたんでしたら、できます。はい。というわけでですね、うんうん、ツインキャス VV をちょっと試してみようかなって思ったりしてまして。
一体、何をやる気なんだい？
いや、何でしたっけ？私とアリスさんが同じ画面に入りつつ、なおかつですね、リスナーさんにも入ってもらえるような感じの、そういったのをね、ちょっと試しに、試してみようかなって思うんですが、
うんうん、
はい、というわけでですね、そう、画面の切り替え等を含めてちょっとだけ準備させてくださいね。はい、よいしょ。そう、アリスさんにはですね、ゲストじゃなくて、あれ用の、ゲスト用ではなくて、何でしたっけ、あれ用の、あれ用ってなんだ、
あれ URL どっか行っちゃった。
そう、新しい URL を発行します。少々お待ちくださいね。はい、
あった。
いけますか、いけますか。あれ用じゃわからないっていうことではございますが、ゲスト用では、ゲスト用ではなくて、同じ人用のやつですね。はい、というわけでアリスさん、そう、はい、よかったら、その URL 前送ったやつと一緒かな。はい、
招待、
招待
招待、ルームに入る、
そう、ルームに入る、ルームに入るでいけると思います、ちょっと待ちくださいね、
なんかどうしよう、3つぐらいアップされちゃった。
あ、そうなんだ。まあ、どれか消しておけばいいんではないかなとは思いますが、はい、あれ、なんか背景が透明になってるな、これ。よいしょ。はーい。まあ、こっちもね、ちょっとそのメタバース空間。まあ、最近ほら、いろいろとね、
うん。
そう、メタバースとかね、そういったのがほら、うん、めっちゃ流行ってるじゃないですか。
何ですかメタバース、
言うたらそのバーチャル空間で、あれやこれやをするっていうような感じのね、やつでございます。メタバース空間でなんかいろいろとやるっていうのがね、流行ってたりしてまして、で、今現在私ツイキャス VV の、画像を出してるんですが、背景がね透明になってるという、うん、謎のバグが行われておる。謎のバグ、バグなのかな、これ背景、
設定しないとダメなのかな。
いや、そんなことはないと思いますけどね。OBS ブラウザソースの、設定ということでですね。そう、なんか本当に背景が透明ですね、これ。Facebook の社名がメタに変更したので、メタバースは一気に広がったということではございます。はい、ちょっとお待ちください。ジョイスティックじゃないよ。カメラモード OBS ブラウザソースの影響、何でしたっけ、映像ということでですね、そのブラウザ OBS のブラウザソースがおかしなことになってますね、これ、ブラウザソース URL をコピーして、ちょっとブラウザソースの、映像を、更新してみたいと思います。よっ、同じですね。うん、何でしたっけ、俺のキャラ以外背景が透明になってるという、悲しい状態ではございます、うん、アリスさんもちょっと入ってもらえますかね、ルームに。
どうやって入ればいいの。
ルームに入るっていうのをですね、やっていただければ、
僕自分の部屋に入ってみたけど、
あ、自分の部屋じゃなくてですね、今から、フレンド用の、ルーム URL をディスコードの方に、うん、お送りいたします。
どうやって出ればいいんだろうこれ。
右上の下や、自分の名前の下のところに退出するっていうのがあります。
本当だ。
はい、それで、はい、退出していただいてですね、でアリスさんに今、URL を送りました。でこの URL をクリックしていただいて、はい、で、キャラクターを選んで入っていただければ、はい、
うん、
でそれで入っていただければ入ってこれると思うんですが、背景が本当バグってますね、うん、これなんだこれ、うん、はい、ルーム用の背景がバグってるというかね、
うん、
いやー、なんだろうこのツイキャス VV 発足したのはいいんですけどね、全くもってまともに動作しないという。
ちょっと稼いちゃうさ。
はい、なんでしょうアリスさん、
名前が長すぎて。
はい、名前が長すぎて
誰それのルームに入るっていう、
はい、
青い枠から思いっきりはみ出てる。
あ、まあまあでもいいんじゃないですか、それはそれで。ですですです。
え、これからどうすればいいの？
いや、それでキャラクターを選んで入ればうちに入れると思うんですが。
いや、入ったんだけどね。
あ、アリスさん出てきました。出てきましたけど、マイクがオンになってるんで、マイクをオフにしていただければ左上の方で、はい、はい。
うん。それで。
はい。
待って、角度がえらいことになってるんだけど、どうした
らいい？角度えらいことになってます？ あの前後左右で動けます。一応あの WASD で動けます。
矢印でも
動けますね。カメラはそこにあります。
違うの、
はい、
カメラをどうやって変えればいい？
マウスを左クリックしながらあのくるくる回せば変えられます。
あ、できたできたできた。
はい、というわけでですね、カメラ操作にしてですね、よいしょ、アルトをしながら上下でこうか、こういうことですね。こういうことで、そう、はい、
どうやったらこうか、こうか、
そうです、
こうか、
そういうことでございますそういうことではございますけど、これね、そう、これね、私とアリスさんがそのカメラに映ってたりしてるんですけどね、背景がね、透明になっちゃってますね、これ謎現象。いや、おい、大丈夫か、ツイキャス VV。大丈夫か、これ。はい、これ、背景透明になるのは仕様なのかな？
ちょっと聞いてもいい？
はい、なんでしょう。
アリス、後ろ姿しか見えないんだけど。
あ、なんでしたっけ？カメラに映ってる、その、鏡映りになってると思うんですけど、ちっちゃいウィンドウみたいなのがあるじゃないですか、正面に。
うん。
あれが、放送に流れてる映像でございます。あの中が、はい、
後ろからしか見えないの？
自分は後ろからしか見えないです。あの左上の方でですね、チェックできます。あの左上の方の、あの左から3つ目のアイコンをクリックしたら、カメラのモードを FPS 視点とカメラ視点とかに切り替えることができます。
あ、なるほど、
はい、そう、これで何ができるのって言いますと、こういう空間で放送ができたりとか、あとですね、招待用 URL、 こちらをですね、ちょっと今あの YouTube の方に貼り付けます。はい、 YouTube で貼り付けて、ニコ生の方でも貼り付けようかな、その招待用 URL。 はい、こちらをクリックしていただければ、あのこの空間にゲストとして参加することもできます。はい、で、まあ、一応配信者と一緒な空間にいることができる的な使えねえ、
シュールだな、
シュールですね、これ。いやー、そういうそのメタバース空間でのその何でしたっけ、配信とかっていうのをね、まあ、最先端技術なのか、あのそうなのか、動きもねめっちゃぎこちないですしね、一応なんかいろいろと、うん、モーションはできるらしいですけど、はい、というわけでですね、そのリアルマネーのやり取りや経済活動はできるの、いやー、どうなんでしょうねはい、というわけで、1人、1名お一方来られましたが、これ誰だ、さくらさんだ。さくらさんが犬でやってきましたね。はい、
犬お犬様
で
いた、犬いた、
やってきたんですが、これね、
で犬か、
犬
でっかい猫か、
でっかい猫か犬か分かんないですけど、何ができんねんって話ですよね。そう、現実の経済とリンクできる、そう、を参加できるのですね。そう、参加できるんですよ。参加できるんですが、背景がバグって透明になっております。はい、
違うの、背景透明なの、
背景が、放送の URL に載っけてる背景がね、透明になってます、思いっきり。
なんか右下の、はい、左下の歯車でなんとかできないの？歯
車でね、なんとかできないです。なんとかできないんですよ、これ。
ところで、
はい、
なんかポーズ取れないの？
左下の方でですね、あの手のマークのやつでポーズ取れます。そう。でも、アリスさん、それ見えちゃう。見え。はい。なんか、ジェスチャーとかもできるんですが、これね、うん。これ、何でしたっけ？マイクとかをオンにすると、それをそのままですね、なんか配信に載せることができるっていう、感じらしいですね。はい。ですんでね、 まあこれね、当初出た時はこれがその、サービスを開始するってなった時は何だったっけ、このツイキャスを作ってるところの、あの株価がめちゃめちゃ上がったんですよ。はい、ただそのいざ、開始してみたら、やってる人いんのかなみたいな感じですね。はい、まあ、あのそんな感じでですね、そう、結局のところこれ放送として生かすことって可能なのかなっていうね、非常に疑問ではございます。
なんかさ、
はい、
立ってるだけでこう足元すらひゅらひゅらこう空中に浮いてるよね。
そうなんですよね、
すっごく地に足がついてないよ、
うんうん、そう、あとコメントで、要はその仮想空間内の活動でお金を稼ぐことはできるのっていうお話ではございますが、なんかあの何でしたっけ、ツイキャスの方のお茶とかそういったんを投げるとそれが中で反映される的な話は聞いたんですが、まだそんな機能は実装されてないのかなということではございます。はい、仕事になるの多分ね、ならないと思いますねこれは。はい、あくまで配信の画面として使えるというかね、アリスさんが動いてはいますけど、これ、正直、まだまだ何でしたっけ、使いどころが非常に難しいというか、配信画面としてもその花もないですし、なかなかね、ちょっとカメラ操作でちょっと近づいてみようかなと思います。まあこういう感じでですね、
なんかさ、
はいはい、
汗ってやってるけどさ、
そう、
だからその雨が降ってるだけみたいな感じ。
で、まあまあまあこうやってね、何でしたっけ、アリスさんのキャラクターを間近でね、見ることができるとかね、そういったんぐらいのメリットもあったりなかったりですね。そう、なのでね、これまた本当使いどころがマジで難しい的な、はい、使いどころがすごい難しい機能ではございますね。はい、はい、まあこれアリスさんを、今ドアップにしてはいますが、で背景が映ってなくてバグってるっていうね。
お、先生、
はい、
一番下の列は、
はい、
表情変えられる。
お、一番下の列と言いますと、
はい、レッドがニコニコ。
ああ、なるほどなるほど、表情をこう変えたりすることができるってやつですね。
V が喜び、 B は驚き、
なるほど。でもあれですね、何でしたっけ、今アリスさんを目の前でカメラで映してはいますが、これ、背景とかどうにかしてほしいですよね。背景が
これ口パクないの？
口パクはですね、確かツインキャス VV の方でマイクオンにすると喋って口パクしてくれるらしいですけど、
なるほど、
ただそれをするとね、ディスコードからの音声とツイキャス VV からの音声、どっちも同時に聞こえてしまいます、まあ実際はですね、これ今YouTube ライブとかをやりながらツイキャス VV の画面を一緒に出してはいますけど、こう YouTube を返さずにツイキャス VV のURL だけで、リスナーさんがそちらのメタバース空間に見に行くことができるみたいな感じのこともできるらしいです。
です
、はい、まあ、というわけでですね、ツイキャス VV の実験はこの辺にしておきましょうか。これ、配信で使えるかどうかって言ったらめちゃめちゃ微妙ですね。はい、
微妙だね。
これはちょっと今後のアップデートに期待ってところですかね。今後のアップデートに、期待しておきたいと思います。はい、アルシちゃんのガチ恋距離助かるっていうことでですね、 はい、Facebook さんことメタの社長は、5年以内に全世界の人口の半分がメタバース空間で仕事ができるようになるって発表してるけど、そっぽいねっていうことですね。自分のルームに入るしかできなかった。あ、そうなんですか。あれれれれれれれれれれれれ、なんでだろう。
ヤンさんの URL を踏むと、
はい。
っていうか、もしかしたら一番最初は自分のルームに入らないとダメなのかもしれない。
あ、
いや、わかんないけど、僕は自分のルーム入って、
はい、
と読み込んだけど、HR さんとかはすぐに入れた。
なんででしょうね。謎ですね、これも。
うん。う
ん、あ、誰かが入ってこられました。誰かが入ってこられました。これは、ユーザー名が非表示になってるので、あ、これ泉さんだ。泉さんが、ひよこで入ってきました。ひよこで入ってきました。はい、カメラモードに、ちょっと待ってね、カメラ操作で、
ひよこですか。
ひよこですね。ひよこで入ってはきました。はい、
ジョコモ
ひよこが、ひよこでか
でかチョコボだよ、チョコボ。
チョコボですね。そう。今私ちょっとカメラ操作にしておりますが、そう、このね、ツインキャス VV の、背景が消えるね、背景を変更することってできるんですかね。あ、これ背景透過、透過を許可するをオンにしてるからダメなのかな。ちょっと待ちくださいね。よいしょ。これを、透過を、あ、でも透過を許可するは関係ないですね。そう、背景が現在、透過されております。背景が透過されてますね。これ透過の設定とかがどこかに、地面表示のオンオフ、これか、これで地面表示が、オンになってるわけじゃないですね。地面表示のオンオフ、カメラのマウスホイールでズームの変更、カメラの位置リセット、地面表示をオンオフ、関係なさそう。謎現象はい、というわけでアリスさんの真下にですね、ひよこさんが、ひよこさんが来てくれているわけではございますが、ね、そう、こんな感じの、まあね、そのアリスさんとかをその VR 機器とかで、その顔とかいろいろと、設定をね、できれば、設定というか動かしとかをできればね、いいんではないかなとは思いますけど、そう、ツイキャス VV で背景をこうね、変更したりとか、そう、現在はその空間のね、そのあれが、はい、エモーションだけしかできない、文字入力ができなくてチャットができん、そうなんですよね、その文字入力できなくてチャットもできないんですよね。で、エモーションもできないんで、いやー、これはなー、微妙ですね。
復旧って感じだね。
そうですね。もうそのまだまだ今後のアップデートに期待って感じですよね。いやー、というわけで、まだまだあのツイキャス VV を使用するのは難しいっていうことがですね、わかりました。使えねえ、不便だな。まさにその通りでございますね。はい、というわけで、ツイキャス VV、現状全く使えないということが、分かりましたので、実験はこの辺に。
使ってるのかな。
いや、使ってる人まだいないんじゃないですか、正直。
だよね。
なんかいろいろとね、そう、ひよこさんもそのカクカクですし、こういろいろとね、 そう、まだまだツインキャス VV を、使うっていうのは、難しいっていうことでですね、まあ、当分はお流れっていうことで、はい、というわけでですね、ツイキャス VV の、テストでございました。というわけで、この、ルームは閉じちゃいますね。退出します。はーい。はい。まあ、ルームのね、そのいろいろと、ツイキャス VV でね、配信、OBS の配信画面で透明になってしまうっていうね、不具合も発見できたことですし、はい、ツイキャス VV の最新情報ありがとうございました。うん、極論、現状だと、ほとんど使えないっていうことが分かりました。まだまだ難しい感じではございます。はい、光合成キノコさん、アイチェルナイト、こんばんはで、毎度でございます。新しい挨拶ですね。はい。
こんばんはで、
アイチェルナイト。はい、そう、ナイス白ご飯さん、まだリスナーさんは知らなかった、この技術の配信第一人者がアリスさんと HR さんになること。あ、なーん、どうなんだろう、
なるのかこれ、
これな、まあまあ、ツイキャスのさ人とかに取り上げられるとさ、
うん、
美味しいっちゃ美味しいかもしれませんから、やってみてもいいかもしれないですけどね。
なるほど。
はい、泉さん、最先端の技術なんだろうけど全然使えねえ。いや、私もそう思いました。
うん、
なかなかね。いや、PV ではすごいこうなんかね、良さげな感じには表彰あれしてたんですが、
そうなの、そんなにできよかったの。
いや、 PV ではなんかそのね、バーチャル空間でその VTuber 的な人がこう配信してて、それをこう何でしたっけ、リスナーさんが来てわちゃわちゃやってる的な部分をこうね、表現してた感じではございますけどね。まあでもこれだったらね、正直そのまあ以前やってたクラスターってやつですね、あっちの方がまだ使いようがあったかもしれないです。
そうだね、あっちの方が綺麗だね。
そう、それとあと何でしたっけ、実際に配信、まあ、VR 機器を持ってる方でしたら、もうそれこそバーチャルキャストってやつがすっごい優秀だったりしますし、そう、ただバーチャルキャストの方は VR 機器を持ってる人じゃないと参加できない、見に行けないっていうのがあったんですよね。だから、まあ、空間、メタバース空間でいろいろとライブ活動とかいろいろやるっていうんだったら、やっぱりクラスターが一番ね、いいんではないかなって勝手に思ったりしております。まああれで配信してる方とかもちょくちょくいらっしゃったりしますしね。はい、で高校生キノコさんがね、アリチェルナイトって言って、おっしゃってますが、これレイブンズナイトの新しい挨拶、
前も言ったよ、
アリチェルナイトね、前も言ってましたが、でもね、アリスさん聞いてくださいよ、
うん、
私エイチャルなんですよね。
うん、
でキノコさんはね、私のことをエッチェルさんって言うんですよね。
うん、
それはそれで多少私はときめいたりするわけではございますけど、
うん、
まあね、新しいコンブンズとか、ね、コンブンズ新しい挨拶が生まれるところではございますが、さあというわけでですね、ヘッドラインニュース、いつものレイブンズナイトの時はこれで入りますよ。ありがとうございます、アリチェルナイト。ではアリスさん、それはですね、
はい、
何でしたっけ、この前、はい、この前というか昨日さ、
うん、
難しいネタっていうことでですね、その難しいもと、うん、ものを消耗するお客さんが多くてっていう話もしてたね。これはお題のコーナーでしてもらう感じでいいですか。
いや、これはしませんよ、
うん、あ、しない、了解、わかりました、うん、いや結構面白いかなと思ったんですけど、まあまあそれは置いといて、
面白いけどさ、
うん、
なんかね、うん、うん、ダメ、うん、
なるほど、了解です。じゃあ、アリスさん、今日はコーナー行きますか。
行こうかな、
今日もコーナー行きますか。
では今日も、
はい、
今日もみんなの楽しみにしていた懺悔の時間がやってくる。
はい、ではアリスさん、
うん、
タイトルコールよろしく、
うん、
お願いいたします。
アリスの懺悔
さあ始まりましたアリスさんのアリスの懺悔室のコーナーでございます、
うん、今日もみんなの罪を聞こうじゃないか。
さあ、今日罪を告白される方はいらっしゃいますでしょうか、このコーナーでですねアリスさんに罪を告白して、許してもらおうっていうそんなコーナーでございます。
もしも時間が許すなら
はい
こう突して
はいはいはい
ここで生声で懺悔してもよろしいだ
と。ああそれはちょっとその突用の URL とかを用意しないといけなかったりしますんでね、
う
ん、
今日はなしで
ございます。
というのもどうかな。
そうですね、まあ、今後、そのホームの企画も考えていきましょう。いやあれですね、さすがに何でしたっけ、レイブンズナイトのこのチャンネルに関しましては、まあ、配信者様、いろんな、配信者様のね、ものがいらっしゃいますんで、なんか凸の方法もなんか考えないといけないですね。このディスコードを使うわけにはなかなかいかないと思いますんで、
うん、
はい、懺悔するために罪を犯そうっていうことではございます。はい、こういうの始まったのかっていうことではございますが、
ちょっと、あれだな、はい、アリス、このコーナーのためにちょっと、修道場の格好しようかな。
あ、いいですね。新しい修道女モデルですね。
ちょっとインデックスっぽく。
はい。アリス様、懺悔告白したいことがありますということで、泉さんから聞いていただけますでしょうか、さあ。
泉さん
に。
告白するがよい。
告白用の BGM。さあ、今宵はどのような懺悔が出てくるのか。はい。さあ、いろいろとその告白したいこと、懺悔室のコーナー、あ、そっか、懺悔室も、懺悔室宛てのね、書くところみたいなのも用意しておくのもいいかもしれませんね。
はい。そうだね。
そうですね、懺悔室宛
て。懺悔もいいかもしれないね。
ですね。
うん。
修道女と言いますと、常連のリスナーさんにのあの方を思い出しますっていうことではございますが、うん、まあ確かにね、そうですね。
でもね、
はい、
アリスより前に来たベルセラフィムっていうアリスのお姉さんの方は、
はいはいはい、
バーチャルネットシスターのシスターは修道女のシスターなの。
あ、なるほど。こっちは妹の方ですよね。なるほどね。
僕は妹だけど、姉はシスター
な。なるほど。さあ、というわけで、泉さんの罪の告白が次々とされていっております。さあ、
うん、
お？結構難しい話かもしれませんね。なるほどね。
うん、
ふむふむふむふむふむ
ふむふむふむ。
さあ、
これ読み上げてもいいのかな？
あ、これまだ最後まで言ってないんで、最後まで言ったら一気に読み上げます？うん。
おい。
はい、まあ、罪の告白っていうのはね、なかなかその、そっか、オープニングの時に最初に言っておかないといけないですね。その、罪の告白をするための、準備もしておいてください。メモ帳を書いておいてねっていうのね。
罪をメモは？
はい。では、先にですね、何でしたっけ、来ていただいたやつ、長宗我部元親さんの罪の告白から言ってみましょう、うん、これちょっとはね、さあ、これまたね、面白いのが来ました、うん、では言ってみたいと思います、うん、長宗我部元親さんの、罪の告白、職場の検温記録に体温と体調を記入するんだけど、体温は適当、現在流行病明けずっと咳が続いていますが異常なしと記入し続けています。許してください。
これはですね、
はい、
今日僕薬もらいにちょっと立ち会うまで行ってきたんですけど、
はいはいはいはいはい、
ね、したら先生が言うの、
はい、
今さ、いろんなところで PCR 検査やってるけどさ、
はいはいはい、
正直無意味なんだよねって言うから、
なるほど、
それなんだろうなって思ったら、
はい、
ずーっとね、家にいた人がね、
はい、
たまたま外に出て、
はい、
電車に一本乗って、
はい、
そんなに遠くない距離を行って帰ってきたら、
はいはいはい、
コロナになっちゃったって。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
だからコロナってリアルタイムでコロナになるので、
はあ、
検査した時ははいコロナになりません、次の日にはもうなってるかもしれないんです。
なるほど。
なのであんなにわらわら検査をしてても、
はい、
その時はな映ってないけど、
はい、
コロナの検査に行って映る場合もあるから、
はいはいはいはいはい、
あら、あの検査は一体何をやってるんだろうなって。
なるほどね。
うん。
で、
はい、
これに関しましては、
はい、
あのアリスさんの、許すかどうか、
体温は適当って書いてありますけれども、
はい、
人間熱があるんだって時には体温測っちゃうんですよ。
はははは。
もしくは、あー、なんか熱っぽいな、今日はきっと熱があるって感激してることもあるんですよ。
はい。
だけどなんともないってことはそんなに熱がないのかなとは思う。
なるほど。
で、咳がずっとつくのは、咳喘息か、気管支喘息か、マイコプラズマ肺炎をまず疑うのですが、
はい。
その場合はお医者さんに行けばいいわけで、
はい。
と、これは、承知で、異常なし。
なるほど。
うん。自分がいいと言ってるんだから大丈夫だ。ですよ。
ということは？
許します。許します。
許されました。
でも、具合が悪い時にはお医者さんに行ってね。
ね、具合の悪い時は、お医者さんにちゃんと通ってですね、本当にやばかったら手遅れになる前に、
ね、
安静にしてください。
お願いします。
はい、許されたということではございますか。さあ、では次行ってみましょう。はい、泉さんからいただきました。
はい、
はい、では、読んでみたいと思います。聞いていただけますでしょうか。アリス様、はい、アリス様、懺悔告白したいことがあります。聞いていただけますでしょうか。
お聞きしましょう。
友人に宅配便を送ったのですが、友人に、まあ、その後ですね、 LINE で宅配便を送ったよって連絡したら、最近その友人が引っ越したって言うんですよ。
おお。
ってことでトラブルになってですね、まあ、おめえそんな大事な話聞いてねえぞってことでトラブルになって、まあ、引っ越してるのにね、何でしたっけ、荷物を送ってしまった。まあ、当然届かないわけじゃないですか。それでですね、宅配業者さんにの営業所に連絡してですね、お荷物を差し戻してもらいました。で、お届け先伝票を書き直して、まあ、再度送るということになりまして、某あの黒猫の運輸さん、ごめんなさい、お手数おかけしましたということでございますが、
あのさ、
はい、
例えば、
はい、
郵便物とかそうなんだけど、
はいはいはい、
まあ、転送届けというか、
転送届け、
まあ、ある一定の期間は、
はい、
そうそうそう、あの転送してくれるじゃないです
か。それね、あれなんですよ、郵便局とかも、あの大和さんもそうなんですが、あの、転送届けってその業者に申請しとかないと意味ない、申請してなかったら意味ないんですよ。
まあ、そうですよね。
でね、意外とさ、郵便局はやる人多いんです。
うん。
ただそれ以外の宅配業者には転送届け、
まあ、そうだよね、
しないことが多いんですよね。
ね、毎回届くとか分かってる人ならともかく、 いつ届くかわからない荷物のために一応届けようかなっていうのが難しいですよね。
そうなんですよね。
なるほど。これはでも大和さんに電話したりとか、はい、いろいろ
アフターフォローはちゃんとしてましたよね、これは。
うん、的には、
はい、
大和さんお手数おかけしましたではなく、
はい、
泉さんお疲れ様でしたという感じが、
なるほど、
します。
なるほど、なるほど、はい、ということは
許します、許します、大和さんも許してくれます。
キラキラキラキラキラキラキラ
キラキラキラキラキラキラ、
はい、許された、許されました、許されました。
うん、許します、
許します、許されました、
すべてのことを許します。
はい、というわけで、まあ、こんな感じでですね、アリスの懺悔室、アリスさんに許してほしいことはですね、次からも、どんどん募集しておりますので、アリスの懺悔室ですね、前半の、お題のコーナーに突入するまでの間にですね、やることございますのでね、ぜひぜひ、
超速阿部元親さんが昨日薬もらったので飲んできました。よかったです。
よかったです。まあ、体調はね、うん、この時期、先ほども言った通りですね、
一度目のメジコン系と、
はい、
胃薬と、それから、なんだ、咳止め。
そう、さっきアリスさんが言った通りね、うん、私の、お母ちゃんと、母親が、PCR 検査してきてですね、
うん。
陰性だったんですが、
うん。
その翌日陽性になりましたからね。
怖いよね。
そうなのでね、
検査で本当もらってきちゃったのかもしれないね。
いや、ね、まずその妹が陽性だったんですよ、
うん、
そう、妹が陽性になって、で当然一緒にご飯食べたりしてたから、念のために検査に行ったんですよ。
うん、
そしたら陰性だったんですよ、その検査に行った時は。
おう。
で、2、3日後というか、まあ、その数日後ですね。
うん、
で、数日後に熱が出だしたんですよ、母親の方もですね。
うわー。
ですんで、ね。お、一つ、懺悔来ました。懺悔来ましたんで、行きましょうか。元囚人さんからいただきました。元囚人さんの懺悔でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アリスさん、許してください。
うん、どうした。
先週区役所で職の施しを受けたのですが、それを許してもらったにもかかわらず、その後収入が入ったのですが、即10万円昇天してしまい、早速ピンチです。そんな私も今回は許されますか。今回も許されますか。はいはい。
昇天というのはいっぱい。
おそらくギャンブルではないかなとは思いますが。
お馬さんかな。
お馬さんかね、
パチンコか。
はい。
麻雀か。
麻雀はギャンブルやっちゃダメです。ダメです。麻雀はやっちゃダメです。はい。パチンコか、競艇か、競輪か、競馬か、宝くじか。はい、そのあたりですね。さあ、というわけで、うどん伯爵さんが、それはダメでしょうって、速攻ツッコミが入ってますが。
うわ
ぁ。許されますか？
これどうしたらいいかなぁ。
どうしたらいいでしょう？これは許されますか、アリスさん。はい。
ギャンブルって、
はい。
すごく範囲を広げると、
はいはいはい。
子供たちもやっているガチャガチャまでたどり着くと思うんだよ。
あ、まあ確かにそうですね。
ガチャガチャは出る順番とか結構もう決まってるけど、
まあガチャガチャもギャン、まあ特にね、あの500円ガチャとかあと1000円ガチャとかもあるじゃないですか。
ありますよね。
ね。
で、はい、僕は今日、はい、ゆるキャンのガチャがあったけど、
はい、
なんかね、ガチャなのに A 賞、はい、B 賞、C 賞ってついてるの。
ほうほうほうほうほうほうほう。
それで A 賞は5センチくらいの、
はい、
フィギュアって書いてあって、なでしこちゃんとピンちゃんがいたの。
はい。
欲しいなーって思ったけど、B 賞、C 賞があまりにも多くて、
はい。
もう、それをもう出す気力すらないなって、しかも残りのカプセル少ないし、
はい。
で、我慢してやめたんです。
はいはいはい。
僕はやめたのね。
なるほど。まあでも、元囚人さんは、10万円まで行っちゃったらしいんですけど。
うん、行っちゃったね。
これは、うん、でも。
は、テイルズ・オブ・アスタリアって、
はい。
ガチャに、
はい。
課金しちゃったことあるので。
なるほど。
これはもう50歩100歩ですよ。
なるほど。
やるかやらないかって時点です。
はい。
なので、許します。その10万はどうなっちゃうかもか気になるけど、その10万の分どうやって生きていけばいいのかすごく怖いけど、許します。
許されましたー。はい、花房ちゃんが、そっか、サマージャンボの発表って今日だっていうことでございます。あ、そうか。7億円、誰か当たった方、いらっしゃったりしませんか？はい、ね、
許されました。当たったってここで書かれたらびっくり
します。まあ、びっくりしますよね。まあ、確かに、そのギャンブルといえば、びっくりマンチョコくらいまで遡れそうっていうことではございますが。
あ、そうですよね。
そうですよね。はい、元囚人さんも、よかった許されたっていうことで。
よかった。あの次なんて書いてあったの？
ポワポワ
ポワポワってかわいい。
はい、許されたということで、元囚人さんの、もう許されました。まあ、
はい、
ギャンブルは、ギャンブルはかけなきゃ当たらないんですよ。
です、
買わなきゃ当たらないんですよ。
年末ジャンボも買わなきゃ当たらないの。
はい。まあ、ね、年末ジャンボの、私ね、個人的に年末ジャンボ買うぐらいだったら、なんかその辺のね、ゴミ株に、かけたりしますけどね。はい、というわけでですね、元囚人さんが許されたということで、アリスの懺悔室のコーナーでございました。懺悔室のコーナーでございました。あ、画面の切り替え失敗し、画面の切り替えもできたところでですね、ではお題のコーナーに突入していきましょうかね。レイブンズナイト、お題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
今思ったけど、
はいはい、何なんでしょう。
堂々と変態って名乗るってすごいね。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、
はい、画面向かって右、バーチャルネットフィスター、包丁ひきなことアリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。いや、堂々と変態と名乗ってますけど、
うん、
まあ私変態という名の紳士ですから。
紳士という名の変態？
変態という名の紳士ですから、許してください、許してください。
変態という名の変態？
変態という名の変態でございます。はい、 HHR ですね。変態ライバー、うん、HHR。
変態変態ライバー。
はい。いやいやいや、まあ、そんなわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、こちらでございます。じゃじゃん。難しいこと。難しいことですね。はい、今日ですね、私の今やってるラジオの背景ではございますが、背景にもですね、いろいろとちょっと難しそうなこといろいろ書いてるんですよ。ちょっと背景だけを前面に表示してみたいと思いますが、はいね、あの左から、シューティング大会のルール、活字の本、格ゲー、株投資、動画編集、規則正しい生活、デートプラン、モデリング、お金稼ぎ、人生設計、受験勉強、料理、ラジオのお題、地下鉄迷宮、英語とかですね、そんな感じで、このラジオの背景にですは書いてたりしてるんですが、
地下鉄迷宮って何？
地下鉄迷宮っていうのはですね、まあ、主に、大阪の梅田周辺の地下鉄とかですね、新宿駅の地下鉄とかがですね、ダンジョンのように入り組んでるんですよ。
確かに。
ですんでね、初見だとそこが攻略するのが非常に難しいっていう感じです。地下鉄迷宮、非常に難しいのではないかなって思います。
この中で一番難しいなって思ったのは、規則正しい生活かな。
規則正しい生活っていうのはやっぱり難しいですよね。はい、モデリングは一般の人にはなんだかわからない 3D デザインのことですねっていうことではございますけど、まあ 3D デザインに限らず、そのモデリング、いろんな設計とかもあるんじゃないですかね。その何でしたっけ、お家の設計モデリングとかですね、あとはそのプラモデルなんかもモデリングとか、モデラーさんとかって言ったりするのかな。あとは何でしたっけ、ライブ 2D のね、ライブ 2D モデラーっていう方もいらっしゃいますしね。そんな感じでいろいろと、ありますね。はい、さくらさんが梅田ダンジョンも難しいですよね。そう、そんな感じでですね、その皆さんに難しいことっていうのをですね、いろいろと募集したいと思います。そう、難しいことね、いっぱいあると思うんですよ。まあ、この前ですね、アリスさんも、協力してもらったんですけど、エルデンリングのね、対人大会行ったんですけど、あれのね、ルールを考えるっていうのもね、めちゃめちゃ難しかったです。
あー、なるほど。
そう、というのもね、結構その対人戦のバランスっていうのが、何でもありだともうめっちゃ大味というか、何でもありなんですよ。
すぐ決着がつきそうだね。
すぐ決着つきます。はい、ですんで、まあ、あとバランスも悪いんですよね。
そうだね。
そう、だから何でもありだとね、もう全員が全員同じような格好になっちゃったりすることがあるんで、まあ、かといって誰からも文句が出ないバランスっていうのも難しいんですよね、という感じでですね、そう、なんかね、そういうその大会のルール考えるのが難しかったりとかですね、あと今日のお題を考えることもまあ難しかったりっていうことでですね
時々お互い全然何も出ない時あるよね。
そう、なのでいっそのこの難しいお題にしてはいいんではないかっていう感じでございます。で、今日のお題を決めたんですが、実はですね、こちらのお題もですね、その何でしたっけ、さっき言ってたその大会のね、大会のその後のその何でしたっけ、改善点とかをそのエルデンリングに詳しい方と一緒にお話ししている時に、そのラジオのお題の話題がちらっと出てですね、で難しいねみたいな話をしてて、その方のおかげでピンと思いついたっていうのがあったりするんですけどね。はい、まあ、そんな感じでですね、皆さんの難しいなって思ったことをですね、いろいろと募集してみたいと思います。まあ、それプラス、それもそうですし、あとアリスさんがさ、そう、某白い猫のね、ソシャゲをプレイしてて、その難易度が難しすぎるとかって言ってはったからさ。
そうなんですよ、もうびっくりしましたよ。
ですね。ですんで、その辺のね、ものもあったりしますからね。はい、コメントでですね、いくつか、出てきます。 さくらさんが梅田ダンジョンの難易度を落としたのが難波ダンジョン、まあ、確かに多少難波のダンジョンは多少難易度は、少ないかもしれませんが、高校関の子さんもね、確かにモデリングって意味広いから難しいかも。そうですよね、いろいろとモデリング。
僕さ、大阪の地下鉄っていうとまず思い出すのポテポテピピックなんだよ。
はあ、はあははあ、は、なるほど。
あのガンダムネタの時にね、
はい、
ガンダムのアイキャッチのシーンかな、あの、はあはあはあ、ガンダムが横向いてて後ろになんか機械の回路みたいのが書いてある。
はい、
あれの回路が、
はい、
あの大阪の地下鉄の路線図だったっていうのがあって。
なるほど。
なんかね、すごいな、これ気づいた人すごいなって思って、
はあはあはあはあ、
ずっと心にこう残ってる。
なるほどね。まあでも結構いろんなパロディやってますからね、ポプテビビビックなんか。
すごいよポプテ
ですよね、う
ん、何回見ても新しい発見。
でキューベイさんがね、セーブポイントの泉がなくなったのは梅田ダンジョンだっけということでございます。まあ、こちらはですね、どうやら元囚人さん曰く、そのね、なんか売春とかのね、温床になってたので、そのセーブポイントはなくなったらしいですね。
え、セーブポイントってどういうこと？
なんか何でしたっけ、梅田にね、泉があったんですよ。
うん、うん。
そう、何でしたっけ、大阪のそのど真ん中のですね、待ち合わせスポットとしてですね、泉の広場っていうのがあったんですよね。泉の広場っていうのがあったんです、うん、でそこでですね、まあ、大阪でその何でしたっけ、大捕物ということでですね、そう、女性61人が現行犯逮捕されたっていうことがあったんですよ。
うん、
そう、売春の容疑でですね。で、まあ、それで、その、泉の広場っていうセーブポイントだったんですが、それが、その、なくなっちゃったっていう話でございます。
うん。おー、なるほど。
そう、でも、あれですよね、その、何でしたっけ、そういう、まあ、待ち合わせスポットとして非常に人気があったんでね、はい、伊達五十嵐さんがおばんどすこんばんは、チテンシーケルビムさんニコニコ国ありがとうございます。
こんばんは、とありがとうございます。
はい、そしてさくらんさんからいただきました。エチャルさん、8月末からカンコレのイベントが始まるぞ。今回は大規模らしいからクソ難易度な気がする。うん、マジっすか、勘弁してください。まだ私前回のイベントの傷が癒えてないんですが前回のイベントの傷が癒えてないんですが、早い、ちょっと早いよイベント始まるの。はい、資源
が集まらない。
そう、どうやらですね、土砂降り&雷、伊達さんのところも、土砂降り&雷だったらしいです。まあね、泉さんのところでも大雨警報とかが出てたみたいでございますが、うちもね、配信前、土砂降り&雷が鳴っててですね、いつこの放送が停電して配信が止まってしまうのではないかとビクビクしてたんですが、今はもう雨も、ね、雷も止まっております。はい、そういえばその元囚人さんがね、泉といえば昔おじさんに調子こいて1万円払ってついてったら、おばあさんが出てきて全速力で逃げ出した思い出。なるほどね。はい、伊達五十嵐さんがね、息子が怯えて一緒に寝てほしいって言ってきました。普段も言ってくれたらいいのに。いや
ー、かわいい、
かわいいね、それは。
おー、和むな。
まあでもね、伊達五十嵐さんみたいにそのお子様がいらっしゃる方はわかると思うんですけど、そのね、うん、お父さんお母さんのね、娘息子とのコミュニケーションっていうのもめちゃめちゃ難しいような気がするんですよ。
キャッチボールだね。
そうそうそうそうそう、
息子とキャッチボールをするのが夢なんだっていうお父さん多いんじゃないの、はい、
まあでも逆に今の時期だとさ、いや、息子とさ、スイッチでゲームで一緒に遊ぶとかさ、
ボルダリングとか。
ボルダリングボルダリングってあれですよね、何でしたっけ、
登ってくやつ。
ええ
、ボルダリングだよ、ほら突起がさ、岩みたいな
のが、あれですよね、その壁に登っていくやつですよね。
そう
子供と一緒にボルダリング。いや、それ厳しいんじゃないですか。
そうかな、親子でボルダリング。
そう、
僕は父ちゃんよりも上の方に登ってやったぜみたいな。
はい、まあでもボルダリングって子供やって大丈夫なのかな。あ、でも下が、
もうそんな、もうあれだよ、チョコレート中やってるよ。
あ、そうなんですね。
うん。
で、私は、イカズチで妹が来ます。雷をイカズチって呼ぶのはカンコレのですね。はい、私は雷で妹が来ます、真顔。なるほど、妹にね、いいですね、それ、微笑ましいですね。
なんか HR さんはちょっと妹っていう単語にちょっと萌えっときたのでは。
いやー、まあわかる。まあでもその妹に萌える方ってさ、実際リアルの妹がいないって方が多かったりするらしいですけどね。
うん、
私リアルで妹いますけど、
うん、
リアルの方でも妹いますけど、普通に妹キャラは好きだったりします。不思議。はい、そして元囚人さんが親父にキャッチボールを強要されて関係が一時期悪くなりました。球技が嫌いな方は分かりゅう。私もね、球技が苦手だったんですよ。特に野球。
野球、
野球苦手だったんです、私。めちゃめちゃ
グローブはめたくない。
グローブはめたくないです。
あ、どうして。
あれですよ、学生時代にね、
うん、
野球の、バッターが打ったボールを直接キャッチしたら小指の骨が折れたからです。はい、ですです。
折れたんだ、
小指の骨折れちゃいましたんでね。
じゃあ右手の小指、
左手。ああ、じゃあ左手ですね。左手の小指がね、ボールをキャッチできたのはいいんですけど、小指の骨が折れちゃいました。
どうしたらそんな事態に。
いや、普通にあれです、私野球のサードを守ってたんですよね。
うん。
で、何でしたっけ、ピッチャーが投げたボールをこのね、バッターがもうガキンって打って、まあ上に飛ばずにですね、私が守ってたところにもストレートでボールが飛んできたんですよ。
うん。
で、慌ててまあ当然受け止めたんですが、まあアウトにはなったんですが、めっちゃ小指痛いってなってですね。で、あんまりにも小指が痛くて突き指かなと思って、病院行ったら小指にひび入ってました。はい、そういうのがあったりとかですね。まあ、というにもその前に、そもそも私ね、ボール投げるのがめっちゃ苦手なんです。そう、ボールを投げるのって難しくないですか。
なんか意外。
そう、ソフトボール投げとか全然飛ばなかったですからね、私。びっくりするぐらい投げるの苦手でした。ほら、体育の運動の測定とかでソフトボール投げとかってやるじゃないですか。
うん、
もう全然飛ばなかったですかね。で、ドッジボール、ま、小学生の頃とかだったらドッジボールなんかでねやったりするんですが、うん、ドッジボールでも全然球が投げるのが苦手っていうことでございます。そう、まあ、でもね、意外にね、意外にやれる方の球技だったら、そのバスケットボールとか、
おお、
バレーボールは、まあ、それは正規部員に比べちゃボロクソですけど、まだマシでした。バスケ、バレーはまだマシ。
うん。
サッカーは全然ダメです。サッカーは全然ダメでしたね。そんな感じでしたね。はい、コメントで、ダティガーさんが、メタルのミュージックビデオは一緒に見てますね。子供に見せてもいい範囲なら、そういう意味ではミュージックビデオの選別は難しいこと。 あー、そっか、メタルのミュージックビデオってすっごいコミカルで子供も楽しめそうなものもあれば、ギャーみたいなのもたまにあったりしますからね。はい、そして、うどん伯爵さんがリアル妹がいるのか羨ましいっていうことでございますけど、そう、うちのね、リアルの妹は、まあ、今ではね、もう大人になってますけど、普通に、可愛い妹でしたからね。
ずっと可愛がってるもんね、は
い。そうですね。で、うどん伯爵さん、弟しかいないっていうことで、まあ、私の妹はもうすでに、結婚して旦那さんいらっしゃいますからね。はい。伊達五十嵐さんがいつから妹がいると錯覚していた。いや、錯覚してないです、妹いますよはい、
いやだってさ、ラジオ僕が参加した時から、
はいはいはい、
ずっとその HR さんはもう妹さん大好きで、
はあ、
すっごい可愛がってて、
はいはいはい、
それでもうなんか彼氏ができるなんて言ったらもうそれはもう大変でさ、もう大暴れでしたよ皆さん。
いやいや、そんなことしてないよ。
いろんなもこした、
そんな
もうすごかったんだよ。
いや、そんなことしてないです、そんなことしてないです。
うん、してたい。
あ、ちなみに何でしたっけ、実際のところを言うとですね、そう、妹が彼氏できるというか結婚するっていうことでですね、まあ何でしたっけ、その結婚相手を見てさ、妹が欲しければ俺を倒してからにしろみたいなことを言おうとしたら、いや、その妹さんの旦那さんがですね、何でしたっけ、身長が180センチぐらいある、超高青年で、ね、ハイパーイケメンだってですね、
常になんか戦わずして負けてるみたいな感じの、
そう、ハイパーイケメンでして、そのなんか写真とかを何でしたっけ、サーバーから切断されました。ちょっとぐるぐるぐるぐるなるかもしれませんが、
はい、
ちょっとぐるぐるなるかもしれません。サーバーから切断されてしまいました。ちょっと再接続中でございます。ぐるぐるなってないかな、 YouTube さん。すぐ再接続ボタン押したんですけど、そう、絵に描いたようなイケメン高青年な、人間で人でございまして、あどうぞみたいな感じになりました。はい、
弱いぞ。
いやー、あれは勝てないですね、普通に。
なるほど。
あれは勝てないです。はい。ね。
でもそういう人っていますよね。
そう、いるんですよ。だからあれですよ、その結婚式とかね、そういうなんか撮影スタジオとかで撮影するじゃないですか。
うん。
だからもうそれでもうこれお二人サンプルで飾っていいですかみたいな感じで言われるレベルのな感じですね。
すごい。
はい、そんなこともあったんでね。はい、ガブガブさんがウサギが来てくれたことはありますが他が来なかった。なるほど。泉さんがね、メタルは楽曲の性質上過激な言葉を使いますからね、お子様の言葉使いに影響が出るかもと思うと難しいですがまあでもね、伊達さんがお見せしてるメタルの楽曲とかって結構海外のやつも多いと思うんで、なかなかね、はい、さくらさんが素手で撮るから、いや素手じゃなくてちゃんとグローブしてましたよ、はい、グローブしてましたけど小指の骨が折れました、折れたというか、まあ、ひびが入った感じで、はい、でキューベイさんがね、リアル姉妹がいると、姉妹なんていらないとしか思えなくなるそうですね。まあ私の場合はね、でも結構年が離れてたからかなっていうのはありますけどね。はい、でコメントで野球がしたくなかったのは、野球部員はなぜか丸坊主にしなければいけないというのが理解できないからです。坊主にしたからパワーアップするならわかるんだけど、そういうわけじゃないじゃんということで、まあ今ではその野球部員のその丸刈りルールみたいなのは結構廃れてるというか、してないところも多いらしいですけどね。
そうだよね、もう丸刈り板じゃないよね。
はい、で泉さんから、中学校の時男子は全員丸刈りっていう校則がありました。理由は中卒で働く生徒が就職に有利だかららしい。今なら、考えられないっていうことではございますね。はい、高校生キノコさんが分かる、球投げるの難しい、あと大人数競技も難しいんです、卓球とかソロスポーツしか勝たん。 なるほど。ねえ、そういうタイプのお兄ちゃんだったか。どういうタイプのお兄ちゃんなんでしょうね。はい。アリスちゃんのエピソード信じるということで、あ、YouTube 良好でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして、ガブガブさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとう。
そういえば私は接触のあるスポーツで相手を怪我させないことが難しい、二度と起き上がってくるなくらいの気持ちを込めて接触するので。あー、確かにね。はい。例えば何でしたっけ、コメントで丸刈りしてないと熱が蒸れて熱いから矯正なくても丸刈りしてた。あ、そうですよね。その夏場とか野球とかだったらヘルメットとか帽子をかぶる必要がありますから、まあ、長時間かぶってると頭部が蒸れてきたりするので、まあ、そういう意味だったら丸刈りにしとくとすっきりするっていうのはあるかもしれませんね。で、刑務所でも丸刈りなのだが、位があるとバリエーションが増えるそうです。どんなバリエーションなんだろう。はい。というわけでですね、コメントいただいてたやつも、一通り読んだので、今日来ていただいて、掲示板に来ていただいてる方を読んでいきたいと思います。難しいこと言ってみたいと思います。エグマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
難しいことと言いますと、世の中にはいろいろ存在しますが、身近なものから、壮大なものまで並べていきます。1、大井川を挟んでの、東の 50Hz 西の 60Hz の交流電源の周波数統一。そう、これね、不思議ですよね。未だにそう、東側と西側で交流電源の周波数が違ってですね、家電製品によっては壊れたりするっていうのがあるらしいですよ。
もう、
そうでですね、電車なんかではその切り替わりのところですね、なんか橋があるんですが、その切り替わりのところだけは電気を受けずにですね、感性で走行してるっていう話を聞いたことがあります。そう、その 50Hz、60Hz がその切り替わる橋の上は慣性航行してるっていう話も聞いたことありますね。そう、あとですね、世界のコンセントの形状と使用電圧の統一。あー、これも難しいですよね。まあでもあれですよね、その使用電圧はなんか世界中で違ったりはしますが、何でしたっけ、USB の形状とかさ、そういったのはこう世界的に統一されつつあるからさ、まあなかなかね、本当統一させるっていうのは難しいんでしょうね、これ。まあ日本のコンセントとかは結構抜けにくく、こうなってるような気もしますけど、世界によっちゃそのね、いろんな形状のね、コンセントの形状がありますからね。
コンセントか。
そう、そうなんですよね。
コンセントって言えばさ、プラグのさ、
はい、
左右の長さって違うの知ってた？
知ってますよ。
へ
っ。そう、太さが違ったりとかもするんですよね、確か。
うん。
そう、何でしたっけ、その辺、コンセントのね、AC タップを見ていただいたら分かるんですが、ちゃんとしたやつはね、片側がちょっとだけ長くなってたりしてるんですよね、あれ。で、まあれ確か何だったかな、一応その刺す向きとかもあるんですよね、これ確か。
で、
海外製のなんか変なやつ、中途半端なやつとかだったら刺さらないってことがごく稀にあるんですよね。
うん。
そう、その AC タップとかでね、何でしたっけ、なんか刺さらないとかめっちゃ刺しにくいとかね、そんなんもあるそうです。片方側が太くなったり短く、太くなったり長くなったりしてる影響でですね。はい。 そしてですね、メートル法、ヤードポンド法、尺貫法の統一。あー、これもありますよね。そういえばその何でしたっけ、ヤードポンドとメートルと、まあ、その辺の違いによってですね、航空事故とかも起こったりしたりしてましたからね、
うん、
そう、有名なんでしたら、はい、
僕は驚いたのは、
はいはいはい、
中国の物差しが、
はい、
みんな統一されてないこと。
ああ、
だから洋服のサイズとかもめちゃくちゃ、
はいはいはいはいはい、
なんか物差しがみんな長さ違ってて、
はい、
どれが本当の長さかわからない。
まあでもありますよね、その何でしたっけ、日本かてそのセンチメートル法と、あと一寸とか二寸とかあるじゃない、尺、
うん、センチメートルが同じ10センチでも、
はい、
中国のその物差しが10センチっていうのが全部違うんです。
なるほどね。いやー、まあ泉さんも言ってるようにね、日本の家電製品を海外に持って行っても電気プラグが刺さらない、まあ変圧器コンバーターを間に挟めばいけるっていうことではございますけど、まあ、キューベイさん曰くね、外国は概ね日本よりも電圧が高いから感電するのはすごく危険っていうことでですね、まあその感電した時の被害っていうのがやっぱり海外の方が大きかったりねするらしいですけどね、うん、でもその何でしたっけ、ヤードポンド法とかだったらその燃料のね、量を間違えてて空中で燃料が切れちゃって、でも無事着陸できたっていう、その何でしたっけ、ギムリーグライダーっていうね、有名な事故がね、民間航空機事情に残るめっちゃ有名な、航空事故があったりします。はい、まあ、これ全員無事に降りられたんですけどね、空中のめっちゃ高いところですかね、そこでその燃料が切れてしまったんですよ。ジェット機。で、それでその、何でしたっけ、グライダー状態で着陸したっていう、有名な、航空事故ではございますが。はい、で、キューベイさんがね、PC ケースの、メートルネジとヤーポンネジの混在はいい加減にやめてほしい。ああ、わかります。ね、PC ケース、そのミリネジとインチネジって、業界では、よく表現されてますけど、そう、ミリネジとインチネジの混在ね、これもねあれなんですよね、PC ケースにさ、いろいろとその固定したりするじゃないですか、ネジで、
うん、
ハードディスクはインチネジなんですよ、
うん、
溝が細かい、じゃあ溝がね、何でしたっけ、粗いインチネジで、で CD ロムドライブ、 CD とか DVD とかブルーレイとかの光学ドライブはミリネジなんですよ。
うんうん、
これまたね、うん、そう、不思議なんですよね。はい、ミリネジインチネジの違い。あ、YouTube がぐるぐるしてるっぽいです。失礼しました。YouTube はぐるぐる、ツイキャスは見れるっていうことではございますが。おっと、YouTube ぐるぐるくん、復活しましたかな？ YouTube ちゃんぐるぐる。雷落ちて停電した。いや、停電しておりません。失礼しました。YouTube くんがちょっとだけぐるぐるしてるようでございます。あ、戻ったみたいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません。YouTube キュンがぐるぐるしてたらしいですけど、ちょっとだけ、YouTube 回線調子悪いっぽいですね。はい。ツイキャスニコ生はどうやら大丈夫だったそうですが、そう、PC ケースね、インチネジ、ミリネジ、そう、ハードディスクはインチネジだけど、何でしたっけ、CD とか DVD の、光学ドライバーはミリネジ。でも、ハードディスクも 2.5 インチのちっちゃいハードディスクは、ミリネジだったりするっていうね、謎仕様でございます。っていうことですね。ミリネジ。1ミリ、2ミリの。
ミリか。
ミリ。はい。 まあそんなね、統一っていうのはやっぱこの辺はね難しいでしょうけどね。はい、そしてですね、駅構内やエスカレーターの階段の進行方向、これあんま歩いちゃダメですけど、エスカレーターねどっち側に待機するとかっていうのがなんかどっかを地域に挟んで右側待機左側待機っていうのがあるらしいですけど、あれなんかエスカレーターの寿命自体もあんまり短くなるのでよろしくはないらしいですがね。はい、で、畳1畳が、団地間、江戸間、中京間、京間とあるサイズの統一。あー、畳1畳でもやっぱりサイズ違うんですか。いや俺それ知らなかったな。畳1畳サイズ、
ん、
畳1畳のサイズが、
うん、
なんか地域によって微妙に違うらしいです。
そうよ、現代の、
はい、
ちょっとちっちゃいんですよ。なんか江戸一畳と現代の一ちょっと違うので。
ははははは。
うん、
関西間だと 191×95.5cm。で、中京間だと 182cm×91cm。そして、関東間、これは江戸間とかって言われてるんですが、これが176cm×88cm。らしいですね。そう、畳1畳のサイズもなんか微妙に違ったりするらしいです。そして、難しいこととしましては、楽してお金を稼ぐこと、難しいですよね。楽してお金を稼ぐ方法あればいいんですけどね。はい、画面がね、解像度が、すげえ落ちたっていうことではございますが、画面右下のね、設定画質を 170p に、うん、720p に変更したら元に戻るかなとは思いますが、ちなみに 2.5 インチハードディスクがミリネジなのは、 2.5 インチハードディスクを開発したのが東芝だからです。あ、なるほどね。そう、日本はミリメートル法ですから、それで2.5 インチのハードディスクはミリネジなのか。ほうほうほうほうほう。そう、インチとミリでは山の角度が違う。そうなんですよね。で、うどん伯爵さん曰く、畳のサイズは規格がなくて大まかに5種類くらいあるみたいです。まあその辺を統一するっていうのはやっぱ難しいのではないかなって思いますけどね。そして、世界平和。あー、世界平和はめっちゃ難しいなー。そう、今でもね、あっこの国とあっこの国揉めてますからね。いい加減ね、うん、終わってほしいっていうのはありますけどね。そしてアイルランドの統一、まあ、アイルランドのもそうですし、あとその北と南がね、統一できてないようなところとかも結構あります。まあ歴史上ね、何でしたっけ、ベルリンの壁が崩壊するなどしてちゃんと統一されたところもありますので、まあ、ここは頑張れば、ね、そのうちできたりするのはできたりしてくるのではないかなって思ったりしておりますけど、まあまあまあまあまあ、ね、難しいかもしれませんが、まあ、人類みんな仲良くっていうのはね、うん、はい、そして、富士山や十和田湖の所有境界線、境界線問題って難しいですよね、どこでも。はい、香川県における水源確保の問題、雨降ってほしいです。まあでも最近ね、雨降って某サメ浦ダムのね、水位も回復したっていうことなので、多少はね、問題解決されたのかなとは思いますけどね。そして世界の領土問題、うんうんうん、あと40ノット以上の船舶造船というのが個人的に思い浮かびます。と、船の速度ってさ、水のね、抵抗っていうのが空気の抵抗とかよりも非常に多いので、速度を上げるっていうのはやっぱ難しいのかな。まあ何でしたっけ、船の速度を上げようと思ったら、それこそ足みたいなんでね、ちょっと浮いて走行するようなやつにするとかさ、てな感じですかね。はい、 そういえば、泉さんがね、確かうちの田舎の家の畳とマンションの家の畳は大きさがすごく違うっていうことですね。同じ6畳の部屋でもマンションの方が狭いっていうことで、そう、何畳とかっていうのがね、どこのサイズによってやっぱ変わってくるらしいですね。はい、そして、京間に関しましては主に西日本で使われている畳のサイズだそうです。 HR さんのところにあるとしたら多分京間畳部屋、私の、ね、実家にもあったりしますけどね。そういえば団地とかマンションで使われているやつは団地間っていうのがあるそうです。そう、団地間サイズなので、同じ何畳とかでも狭く感じるっていうのがあるみたいですね。はい、では続いて泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナーの皆様こんばんは、MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうも毎度でございます。難しいこと、それはお金を稼ぐことです。まあ難しいですよね。大航海時代オンライン DOL のゲーム内では泉財閥と二つ名が付き、巨額の資産を、財産を保有しておりますが、リアルの人生では庶民です。どうにか、巨額のゲーム内の資産をリアルマネーに交換する方法はないかと考えました。すでに RMT というものが存在しますが、これに手を出すのはゲームの利用規約違反ですね。運営にバレると赤マンされます。これはとても危険。まあでも RMT ってさ、流行ってるゲームにね、業者がイナゴしますから。そう、その何でしたっけね、RMT やって OK なゲームとかで稼ぐ方も中にはいるんじゃないですかね。はい、やはりリアルの人生は真面目に仕事して節約しながら暮らすしかないようですね。楽してお金を稼ぐ方法はないようです。あ、でもね、何だったっけ失礼しました。お金をね、貯める方法となるとやっぱ節約っていうのが一番らしいですね。そう、とにかく無駄遣いをしないっていうのをね、ちゃんとしていけば、そう、外食を控えるとかですね、無駄遣いをせずに暮らしていくっていうのが一番お金を貯める方法としては理想なのらしいですね。はい、さくらさんがね、 RMT もかなり衰退していない、そもそも MMO 自体が衰退しているしっていうことで、まあ、RMT 業者昔は中国人が多かったということではございますが、そう、それもね、それもこれもそのいわゆる時給換算っていうか言ったらいいんかな、そう、そういったんがね、意外と本国で普通に働くより、RMT する方が儲かるっていうのがあったんですよね。そう、そのゲームでそういったのをするよりも儲かることがあるんだったら、そりゃそっちやった方がいいでしょうから、まあその辺もね、やっぱ最近だとあれですよね、そのそういう RMT っていうよりもソシャゲとかのアカウント売りとかね、そういったんがあったりとか、そう、あとはその何でしたっけ、戦火代行みたいなもん、なんか最近やってるらしいで、流行ってるらしいですよ。
ん？
戦火代行？戦火代行？
戦火？
うん、そうそうそう。例えばなんですけど、最近流行ってるそのエイペックスレジェンズっていうゲームがあるんですが、
うん、
それがその何でしたっけ？その1試合あたりに何ダメージを出したっていう時にのそのバッジがもらえたりするんですよ。そう、1試合あたりに4000ダメージ以上を出したら、その1試合に4000ダメージ出したっていうバッジをもらえたりするんですけど、そのバッジ取得代行みたいなのがあったりもするらしいんですよね。
うん、
まあ、それやると赤番になるんですが、赤番っていうかそのね、 と代行ってアウトなんで、うん、そういったんでお金を稼いでたりする人もいるらしいです。専科代行、専科代行、まあ、バッジ取得とか、あとそのランク上げ代行みたいな感じね。ですです、コツよ、迅速期したみたいなね。ですね、まあでも、ゲームをプレイされるときはですね、やっぱ利用規約違反になるようなことはね、すると自分のアカウントに傷がつくと思いますし、まあまあまあ、自分の実力でじゃなくて、自分の実力でないバッジとかを持ってるっていうのも、なんかちょっと悲しいような気もしますけどね。はい。あとはですね、セールでも定価で欲しいと思うもの以外は買わないようにするとかですね。はい。さあ、ではですね、そう、キューベイさんが、言ってるように、なんかどこかで見たことあるようなシステムに、やっぱりどこかで見たことあるようなキャラを乗せてリリース、採算が合わなくなったらサービス終了して、上辺だけの世界でまたリリース。これ結構、ね、海外系のゲーム、ソシャゲゲーム制作会社がやってるような感じの、ね、キャラだけ入れ替えて、あれこれどっか UI どっかで見たことあるぞみたいな感じのね、テンプレゲームみたいなのもね、最近あったりしますからね。で、広告見て、ね、いざプレイしてみたら、スリーマッチパズルだったりとかさ、ね、いろいろと、あとその最近だとね、数字が強い方に動かしてこう敵をやっつける的な、ミニゲームをこう広告で永遠と流してるパズルがあったりとかさ、じゃあ ゲームがあったりとかさ、ね、そんな感じでその広告内容とね、ゲーム内容が一致してるゲームを探すのも難しいのかもしれませんね、最近だと。はい。そういえば泉さんが、HR さんがモンハンの世界3位になった時は、なんかゲーム内での、勲章もらえたの？いや、ゲーム内では何ももらえなかったと思います。ただ何でしたっけ？ゲーム内と、あと公式サイトに、ランキングのところに私の名前が載ってました。懐かしいですね。そう、まあ世界3位って名乗ってますけど、まあサンサバ3位っちゃサンサバ3位なのでね、まあ厳密に言えば世界3位かもしれませんが、実質世界3位です。はい、正確には違うかもしれませんが、実質世界3位です。はい。昔の半島制 MMO がそれに近かったっていうことですね。なるほどね。まあでも MMORPG っていうのは最近ね、少なくなってまして、まあ、買い切り系のものとかが非常に多くはなってますが、まあでも MMORPG ってまあ昔から言うメタバース空間だったのかもしれませんね。結構昔からね、やっぱそういったものあったんではないかなとは思います。はい。では、うどん伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
難しいこと、ほうほうほう、大人になってからお友達を作ることがすごい大変です。お、今はこういう世の中ですから、ネットの中の世界のウェイトが高いですが、それも似たようなもので、私が心がけているのは、相手が困っていることがあったら相談に乗ってあげたり、解決策を考えたり、時には代わりに解決してあげたりなど、こうして徐々にお友達を増やして、この4月には富山に住んでいるネットのお友達のところに遊びに行くほどの仲が良い人もできました。いやー、それは素晴らしい。そう、ネットのね、中ネットでのやり取りだとやっぱ相手の顔が見えなかったりしますからね。あとその文章とかだったら、その自分の気持ちがやっぱ相手に伝わりにくいっていうのもありますけど、まあそんな中でもね、仲良くね、お友達を増やして、4月には、一緒にね遊びに行くような仲の方もできたっていうことなので、いや非常にこれはいい話ですね。まあ、このね、うちのレイブンズナイトでも実際にそのラジオのなリスナーさんとかとですね、まあこちらにいる泉式部さんとかと一緒にね、飲み食いしに行ったりしたこととかもあったりしたりもしますし、 まあそんな感じでですね、そのリスナーさんとのやり取り、ね、まあありだとは思います。そう言ってその仲良くできる方っていうのはですね、まあ実際にね、そうこのレイヴンズナイトのね、見に来ていただいてるリスナーさんなんかは私の中ではもうマブダチですからね。はい、まあ、これからもですね、レイヴンズナイト末永くよろしくお願いいたしますやで、ということで、続きまして、元囚人さんからいただけました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
難しいことと言いますと、私の人生です。ほうほうほうほうほう。生い立ちから複雑でしたし、成人になってからもお金に振り回される始末。その後刑務所まで行き更生したかと思いきや、悪事を働いてはアリスさんに懺悔で許される日々。
なんと
こんな私の人生難しいです。他の人に変わってもらいたくても申し訳なさすぎて変わってもらう気も起きません。ああこの難しい人生の癒される日々は来るのでしょうか。アリスさんどう思います？これ癒される日、元主人さん来ると思いますか？
もうすぐあなたの背後に
迫っているらしいですね。迫っているらしいですね。まあね、そう、まあ、人生っていうのはね、何が起こるか正直分かんないですね。もう正直気軽に生きていくしかないんじゃないかなとは思いますけどね。そう、好きなように生き、好きなように死ぬね。はい、まあ、あのアーマードコアのセリフなんですけどね、好きなように生き好きなように死ぬ。では、ね、そんな元囚人さんの人生にね、これからいいことが起こりますようにということで、そういえばですね、コメントで光合成キノコさんは確かにお友達作るの難しいですよね。
それは
お友達、まあ何でしたっけ、そう、利害が一致する関係とかさ、よくこの創作物であるじゃないですかね、敵の敵は敵みたいな感じ、敵の敵は味方か、ね、
敵の敵は味方、あ、なるほど、
そう、敵の敵は味方みたいな、この今だけは利害が一致するからね、一緒になんたらしようぜ的なやつね。そう、そういった
ちょっと燃える設定だ
よね。燃える設定ありますよね。はい、HR さんがいいこと言ったと思ったらゲーム内のセリフだった。いや、まあでもね、そういうゲームの中のセリフってさ、意外と響くものってあったりしますよね。
これはお前が守るってやつか。
それはあのドラマじゃなかったですか。
俺はお前が守る。
いや、俺はお前が守る。まあ、あかんやん。それ俺を、じゃあお前は俺が守るじゃないですか。
ドラマだろう。
俺をお前が守る。じゃあお前を俺が守る。お前
を。俺はお前が守る。
私はあなたが守る。あかんやん。はい。やっぱ泉さんが、関西の電車に乗ったらちょうどドアのガラス窓にみるみる金運アップする本の広告がたくさん貼ってあるけど、その本を読めば読むほど、著者の金運がアップするんじゃって思う。あー、わかりますそれね。あのなんかあのな儲かる投資方法みたいなのをね出してたりする、したりするじゃないですかね、あの儲かる投資の方法何円で教えますっていうね、いやそんなことせずにお前がその儲かる投資方法を使って金稼げやって話ですからね。極端な話すると、まあね、金運のアップ、金運アップしましたが、結局お金が手に入るのは運次第なのかもしれません。それってさ、何でしたっけ、 リアルだけじゃなくてゲーム内にゲームとかでリアルの話でそういうの書いてたとしても、そう、そのゲームを経験してるとやっぱその辺当てにならないなっていうのがあるんですよ。
うん、
そう、あるゲームでさ、ドロップアイテムっていう点かな、めっちゃ出にくいアイテムっていうのがあるんですが、うん、そのドロップ、うん、出にくいアイテムが出やすくなるステータス、まあ、幸運の値とかさあるじゃないですか。そう、うんうん、でその幸運の値を上げるとレアなアイテムをドロップしやすくなりますよっていうのがうん、あるんですが、うん、そう、幸運の数値、まあ、幸運に当たる数値をねめちゃめちゃ上げてたとしても、
うん、
ドロップするのにも何時間もかけた人も今いれば、
うん、
初期ステータスでも一発でドロップしたよっていう人なんかもいるんですよ。
はい、
ね、
ってことは、昨日、
はい、
白猫プロジェクトで、
はい、
頑張ってミッションやって、
はい、
ジュエルが300個貯まったから、
はいはいはい、
1回25個使うジュエルのガチャを
10何回できますよね。
12回できるんで、
うん、はい、
よし、今のスパイファミリーの夜フォーチャーを出すぞーってやって、
うんうん、
それで1回目で出たよ。
ですよね。私、全然出れなかったりしますけどね。まあ、そんなわけでですね、そんなわけで、その、みるみる金運をアップする本。で、確かに、金運は、運は上がるかもしれませんが、それでね、お金が手に入る確率っていうのは、結局のところ元の金運の数値にもよったり、運が上がっても結局はねドロップしなかったりっていう部分なのかもしれませんけどね。はい、というわけでですね、死の森近さん延長通ということでございますが、0時を回っておりますので、今日はこの辺で終了したいと思います。
マシュマロは見ましたか？
あ、そうだ、マシュマロも見てないし、次もね投稿来てるんで、この投稿とマシュマロを読んでですね、バトルロイヤルの後、終了の方向に転がんでいきましょう。ちょっとだけ延長ではございますが、まあ大体20、0時ぐらいまでって書いてますんで、まあ多少は許してねっていうことで、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
スピーチが苦手なサンミッシェルです。ほうほうほうほうほう。人狼ゲームで犯人を指摘する、逆に疑いをかけられ釣られる、あります。めっちゃあります。めちゃめちゃあります。はい、私もあります。
アマングアスです。
そう、アモングアスっていうね、人狼、宇宙人狼って言われてるゲームがあるんですけど、私なんか訳も分からず釣られることしょっちゅうあります。はい、構造言動全てが怪しいみたいなことをね常に言われます。はい、そしてですね、向かい合った相手に右と言うと相手は左を向く、彼にとっては右。あ、わかりますね、それ。向かって右とかね。そうだから、まあこのレイブンズナイトもね、画面向かって左側、緑のおじさんこと HRR と書いて HR ですって言ったりしてます。そう、英語で15という言ったつもりが、相手は50、15と50だったっけ。人に伝えるって、いや、50と15ってどうだったっけ。15は50で15が15ですよね。
ほら、セブンティーンアイスってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
15です。ティーンって言うじゃん、ティーンエイジって。
そうそうそうそうそう、
ティーンゲ。
はい、人に伝えるって難しいなって思いました。皆様、意図しない伝わり方を経験したことはありますでしょうか。それでは、意図しない伝わり方か、いわゆる私このね、言わんとしてることがうまく伝わらないっていうのをポイズン状態ってよく言います。ポイズン状態、
ポイズン状態。
泉さんがね、友人にプレステ5を定価で譲ることにしました。泉はパソコンで大航海時代オンラインさえできればいいから。そう、プレイステーション5ね、なんか本体めっちゃ売れてるけどソフトが全然売れてない的な、で転売ヤーがめっちゃ在庫いまだに抱えてるみたいなね、そんな話も聞いたことありますけどね。それに最近ハイスペックのゲーミングノートパソコン買ったのでお金ない。おー、ゲーミングノートパソコンおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、まあそんなわけでですね、そういえばその泉さんもね、あのいいことがあったということではございますが、Amazon のプレイステ5の抽選販売に当選した、おめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、まあ、ただ結局その PS5 に関しましては定価で友人に譲ったということではございます。まあ欲しい方にね、あの手に欲しい方の手にね定価で渡るっていうのが一番理想ではございますけどね。はい、そしてお乳の PC 組みたい病、お金ね、そうなんですよね。はい、というわけでマシュマロ来てるやつ読んでいきたいと思います、うん。HR さん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは、
まあね。
今日のお題、難しいこと、個人的には生きることと死ぬことが難しいと思います。生きていてよかったと思えるより辛いことばかりを思い返してしまう性格なので、生きていく限りはたくさん難しいことがあるものだと思いました。でもいつか生きていてよかったと人生を閉じたいです。人生は死ぬことと見つけたり、ん、なんかそんなセリフを聞いたことあるかな。
うん、え、武士だよ、武士。
武士か。
武士道とは、
武士道と
は死ぬことと見つけたり。
ほうほうほうほうほうほう、ね、まあでもあれですよね、なんかね、おじいちゃんおばあちゃんになっていい人生だったってね、言えて死ねるようにはやっぱなりたいですよね。何の悔いもなく、ね、何の悔いもなくね。
僕は食いだらけで多分いくと思う。
なるほど。まあでも実際のところはね、そうだとは思いますけどね。人間ね、悔いがない人っていうのはなかなかやっぱいないと思いますよ、正直。満足、そう、現状に満足している人、一体世の中どれぐらいいるんでしょうね。自分の満足を追求するっていうのもやっぱり難しいのかもしれません。まあ常にね、プラスアルファをね、求めたくなるものが人間だと思いますからね。はい、泉さんが無駄に、画面のリフレッシュレートが444MHz。まあこれは、完全にゲーミング PC ですよね。で、コメントで、PS シリーズは Xbox シリーズみたいに過去機種ゲームの互換性があればいいんだけどね、ということではございます。まあでも Xbox のシリーズね、そう、互換性あってほしいゲームがあるんですよ、私。
何でしょう？
鉄器対戦、鉄器。
あ、
コントローラーに互換性がございません。はい。まあ、人生辛いことも多いけど、生きてさえればいいことも訪れることありますよっていうことですね。そう、豪華な墓石を建てるより安くても生きてる方が素晴らしいってやつ、歌あるじゃないですか。
ん？
え？え、知らないですか？
うん。
それが大事ですよ。
ああ。
豪華な墓石を建てるより安くても生きてる方が素晴らしい。ここにいるだけで傷ついてる人はいるけれどってやつですね。はい、それが大事な、まあ、こんな感じの、まあ、確かにね、そのお墓を建てるよりね、生きてる方が素晴らしいっていう、まあ、確かにいい歌詞だとは思いますけどね。はい、 まあ、ただね、そのきっと難しいっていうことではございます。好きな作品の完結を見ずに死ぬことになればっていうことではございますね。でもなんかあれですよね、そのそういう話で、そのいい話家だったんですが、まあその不治の病にかかってですね、なんか映画の発売というか配信開始までにはちょっと難生きながらえるのが難しいって方がいて、なんか事前にね、その人にこっそりとその、はい、映画がね、公開される前に見せてっていう、そんなエピソードをね聞いたことあります。スターウォーズだったかな、なんかの映画だったと思うんですけどね。はい、というわけでですね、今日はこの辺で、マシュマロの方もありがとうございました。今日はこの辺でエンディングに突入する前に、今から皆さんにはコロコロし合ってもらいたいと思います。
うん、
はい、では、バトロワの時間でございます。ムニムニさん、ムニムニちゃんぞ、いらっしゃいませ。例えば青木ヶ原の樹海の看板にパソコンのハードディスクのデータを処分してからでも遅くないかって警告があるらしい。なるほどね。はい、というわけで皆さん、コロコロの準備はよろしいでしょうか。最後のバトロは、
待って、アリスはまだやってないわ。
最後のバトロは、
待って、
はい、待ちますよ。さあ今から、参加する方ですね、参加する方、バトルはコマンドを入力しておいてください。
アリス発言出たかな。
出ました、出ました。
はい、
はい、ではいきますよ。バトルはコマンド、よーい、スタート。さあバトルロイヤルのコマンドを入力しました。皆様が消えて上空から降ってきます。飛行機に乗って上空から降りてきて、戦闘スタート。さあ始まりました。今宵もレイヴンズナイト恒例のバトルロイヤル、最後の、放送最後のね、宴でございます。まずは最初の乱戦、こちらで生き残らないと、優勝から遠のきます。すでに何名か戦闘不能になっておりますが、回復アイテムを振ってきつつ、まずは激しい乱戦が繰り広げられております。皆さんのヒットポイントがどんどん減っていく。そして乱戦の最中、すでに戦闘不能になったのが何名か、多数の方が弾け飛ぶ。さあ人数も半分を切って残りわずかとなってきました。現在ですね、現在生き残ってるのは、白ご飯さん、長宗我部元親さん、私とムニムニさん、体力的には白ご飯さんがちょっと有利か、ムニムニさんのが戦闘不能、長宗我部元親さんと白ご飯さんの一騎打ち。ヒットポイント的には互角、ヒットポイント的には互角の白ご飯さんと元親さん、おっと、
お
元親さんが身に耐えた。最後は白ご飯さんを撃破して、長宗我部元親さんの優勝でございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。さあ今夜のバトルを制したのは長宗我部元親さんでした。
おめでとうございます。
はい、四国統一したらしいですね。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。さあ、
ありがとうございました。
いくつかですね、宣伝することございますんで、ちょっとだけ、紹介していきたいと思います。今週ですね、結構、いろいろと配信予定でございます。まずですね、明日の、21時からですね、私とコルチカ姫で、やってます、姫プレス進めるエルデンリング、姫プレス進めるエルデンリング、明日の21時から配信予定でございます。はい、でですね、続きまして、明後日なんですが、ちょっと久しぶりにですね、モンハン 今日もね、あのフロンティアの話がちらっと出たんですが、モンスターハンターライズのですね、どれだったっけ、よいしょ、そう、モンスターハンターライズでですね、モンスターハンターフロンティアに登場してた、そのエスピナスっていうね、モンスターがあのなんとライズでですね復活しました。
はい、
ですんでね、そのライズで出てきたエスピナスを討伐するのをあの明後日の金曜日にやりたいと思います、
エスピナスってさ、
はい、
あの眠ってる子だっけ。
そうそう、眠ってる子でございます。
わ
ー、で、もう一つ、で土曜日ですね、土曜日ですが、まあ、あのこの前やってました、この前からずっとやってた1000人まで行ったんですが、エルデンリング100人組手第2期を配信する予定でございます。おっと。
お
で、そしてですね、元主人さんがそろそろゲストを頼むということではございますが、そう、ナス退治、ナス退治をやりたいっていうのと、そろそろゲストを頼むということで、来週ですね、ゲストの方に来ていただこうと思っております。ちょっとね、大物さん、大物はい、ですね、そう、1500人紹介した VTuber 紹介女系 VTuber さんでございます。そう、何でしたっけ、角坂彩さんって方がで VTuber さんがいらっしゃるんですが、まあ、その方ですね、かなり、VTuber 紹介系 VTuber をやってる方でございまして、私もね、そこの配信で紹介されたことがあるんですが、はい、もう一回言ってわからんかったということでございます。1500人紹介した VTuber 紹介女系 VTuber 角坂彩さん、
わからない。
まあ、この方ですね、ちょっとそのそれ以外にもいろいろとね、なんか活動、その VTuber として配信者数というか、登録者数を伸ばすためにはどうすればいいかっていう、その考察をしたりとかですね。まあ、YouTube 以外の配信サイトで、わざと名前を隠してですね、どれぐらい成り上がれるかみたいな感じのをやったりとかですね、結構、その、ね、ためになる活動なんかをされてる人でございます。結構ね、個人 V 界隈では有名な方かなっていうことでですね、特別ゲストとして来ていただこうかなって思っておりますのでね、よろしくお願いいたします。おへその可愛い人っていうことで、おー、ややこしいっていうことでですね、まあ、詳しいことに関しましては、何でしたっけ、近々、まあ、打ち合わせ後ですね、皆様に紹介できると思いますので、お待ちしていただければと思います。ではですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送ちょっと延長しましたが、この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右バーチャルネットし星を姫ことアリステラビムでした。
ではまた次の配信でお待ちしましょう。そう、じゃあその人のお力を借りれば、このレイヴンズナイトワークも収益化が、いやー、いけるかもしれませんね。その何でしたっけ、登録者数を増やす方法っていうのをね、お伺いしてみたいと思っておりますんでね、ぜひぜひ。というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。また来週の配信もお楽しみください。でそれ以外の、配信なんかも、ぜひぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローなんかも、していただければ中の人めっちゃ喜びます。あとニコニコ生放送のね、コミュニティ登録なんかもよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさい。